それでは第2ペテロの2章を開いてください。ペテロの第2の2章です。ペテロがですね、この1章の中で、もうあなた方はこれらのことはすでに知っているけれども、ぜひ思い起こしていただきたいのですということですね。キリストイエスにある恵みですね、その知識において成長することを彼は願って、いますですね。そして、この土台が、この土台を敷いていくっていうことがやっぱり人たちの大きな役割だったわけですけれども、その後でどう建てていくか、建物ですね、今比喩的に話してるんですよ、これパウロが言いましたけれども、その後でどういうふうに、この家を建てていくか、つまり信仰を形成していくかっていうのは、本当に私たちが、しっかりと土台に立ってなければいけないということですが、その土台を崩そうとしていく、偽教師たちが教会に忍び込んでいるっていう問題がありました。でそこでやっぱり危険なのは、このこれはもうすでに知っているとか、聞いているとかですね、これ危険ですよね。その今純粋に奮い立たせたいところにペテロが言っているところで、いやいやもう分かってるから大丈夫だよって、ここでこう危険があるわけですね。よく言われますけれども、この古い真理、真理っていうのは古くないんですよね。いつまでも同じなんですけど、今でもフレッシュなんですけど、でもあえて昔からある真理によって私たちは新しくされていくわけです。ですね。わかりますか？今新しくされるわけ。新しい技が神様を行ってくださるわけですね。古い真理によって。ですね。で、新しい真理って言われるものが出てきたらですね、でこれこそが古い過ちで、何も自分を変えることはなく、昔のまま世の汚れをに戻っていってしまうということなんですね。でここがトリックなんですよね。で忍び込むときに、これは今までの教えっていうのは間違っているんだよということを巧妙に語っていき、そして古い欲望のままに生きるように、もうこのさせていくという、これがこの2章で書かれているこの偽教師のしていることっていうのね、これ大まかにまとめるとそういうことになってきます。ということで、これがね、実際にどういうことかっていうのをね、じっくりとね見ていきたいと思いますが、一節をご覧ください。しかし御民の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのですと、こうありますが、しかしという言葉がありますね。この手前のところで、予言というのは人間の意思に書かれたものではないよと、自分勝手に解釈するものではないよと、聖霊に動かされて書いているものなんだよって、こういうふうに言っていますが、自分勝手にその予言を行っていた者たちがイスラエルの民の中でこの現れてきたというのは、もうこれはもうずっと前からこの旧約聖書を読んでいれば出てくるわけなんですよね。イスラエルのためにまじない師であるこのバラムがイスラエルを呪うということをこう仕向けていったっていうのもありますし、あとね、このモーセが自分が世を去る前に語った最後の説教、申命記ですね、申命記で偽預言者についての警告を行っているわけです。これすごい大事なところなので、開ける方は開いていただいて、開けない方はそのまま聞いていていいんですけれども、申命記の13章ですね、申命記の13章がとても大事な箇所です。ちょっと長いんですけれども、1節から5節までをお読みしたいと思います。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何らかの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、 あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。あなた方の神主は、あなた方が心を尽くし、命を尽くして、本当にあなた方の神、主を愛しているかどうかを知ろうとして、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。その預言者あるいは夢見る者は殺されなければならない。なぜならその人はあなた方をエジプトの地から導き出して、奴隷の家から贖い出されたあなた方の神主に対して、あなた方が反逆するようにそそのかし、あなた方の神主が歩めと命じた道からあなたを迷わせようとするからである。あなた方の中からその悪いものを除き去りなさいというかなり真剣なことをですね、このモーセは語っていますね。で、印とか予言とか印、こういろんなものがあったとしても、神を愛しなさいと、今試されてるんだと。私たちがこう夫婦関係で試されるときって、まあすごく分かりやすく話すとね、自分が結婚してね、いるのに、まあ、魅力的な女性がそばに現れた。そういうときに、いや私はこの人と結ばれたんだって、でこういうふうに決めるわけじゃないですか。まあ、それと同じようにこの神への愛が試されていると。だから本当にあなたは主に寄りすがっていかなければならない。そしてこの偽預言者は取り除かなければならないという、まあ、この警告があり、案の定ですね、その後の歴史の中でもう数多くの偽預言者が現れましたですね。例えばアハブが王であった時にアラム王と戦って勝つことができると多くの預言者が預言したんですけれども、唯一ミカヤという人だけが、いやアハブの命は取られるってことを予言したわけですよ。もう他はみんなあれなんですよ、その偽予言者だったんですね。であとは、エレミアのところに偽予言者との熾烈な戦いがあるんです。もうその時は、エルサレムの人たちはバビロンから奇跡的に救われるということを願っていて、その願いに沿って主の名によって語っていった人ばっかりだったわけです。その中でごくわずかな人、エレミアを含めごくわずかな人が、いや降伏しなさいというメッセージを語ったわけですね。これは神からのメッセージだったわけですね。でそうすると、まあ、エレミアは本当に激しい迫害をその王たちから受ける以上に祭司とか預言者から敵対視されて、この迫害を受けていきましたですね。こうやって偽預言者が民の中にもうこう現れると、ある時にはそっちの方が多数派であるという状況の中で、今度はイエス様ご自身がですね、やはり福音書の中で初めの時から不宣教のやっぱり偽預言者に気をつけなさいって三条の説教ですね、お語りになったんですよ。偽預言者たちに用心しなさい、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですと。そしてこの偽預言者がイエスの名によって預言をして、イエスの名によって悪霊も追い出すことができると、不思議や印を行ってもイエス様は、私はお前たちを全く知らない不法を行う者たち、私から離れて行けということで、厳しい言葉が書かれています。なので偽預言者というのが教会の中にも忍び込む。だここに書いてあるように偽教師があなた方の中に入ってくると、で彼らは滅びをもたらす異端なんですね。滅びをもたらす異端です。だから異端というのは滅びるんですよ。だすごい重大な問題なんですね。似て非なる、全く非なるもの、いわゆる偽札みたいなもんですね。どうですか偽札、どんなに似ていても全く意味がないんですよね。その価値がないわけです。と同じで、どんなに似ていても全く価値がない、虚しいものなんですね。そして密かに持ち込むんです。よろしいですかね。見た目はすごく正しい、見た目は良さそげなんです。私いたんですっていう人はゼロです、ね、私はいたんですと自分が正しいと思ってるから語ってるのであって、そういう人はゼロです。 でね、異端という元々の意味っていうのが、まあ、選択するとか、あとはね、そこから派生して分派という意味合いになってくるんですね。なのでキリストにある一致、キリスト教会がこの一つになっているというところに分派というか、このね、亀裂をもたらすその教えになるんですね。で、例えばローマの16章の17節で、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさい、そのようなものは私たちの主イエスにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです、ということなんですね。で、異端の始まりは主イエス様にあって一つになっているという交わりに、自分自身に人々が仕えてほしいと、まあ、こう自分の欲望に仕えているって書いてますけどね、そのためにこの分裂が引き起こされるわけなんです。でですね、で次見ると、この自分たちを買い取ってくださった主って言ってます。私たちをね、イエス様はご自分の流された血によって買い取ってくださった。で、そういう人たちをが、そういうそのイエス様を否定するわけですね。否定するわけです。イエス様を否定したら速やかな滅びがきます。いろんな形で来ます、イエス様を否定するっていうのは。まあ、教えにおいてね、否定するっていうのはもう本当にありますよね。いやいや、イエス様は素晴らしい教師ですよ。そうですよ、イエス様は素晴らしい教師だけど、イエス様は私が道であり命であり真理です。私を通らなければ父のところに行くことはできないと。父と私は一つですと。で、私が語った言葉は天と地が過ぎ去っても決して滅びることはありませんと。これね、人が語ったら気違いですよ。やばいですね。だから父と神と同一にされたわけですね。で、それを私たちはキリスト者は信じてるわけです。事実神であられて、人となられて、御子として来られたと。ですね、御子なんです。で、ここが、まあ、この、否定していくという異端は、まあ、多いですね。だから自分たちの身に速やかな滅びを招くよとこう言ってます。まあ、これは霊的な滅びのみならずですね、ここずっと読んでいくと分かるんですけれども、まあ、肉体における滅びも含まれるような感じがしますね。ちょっとこれから読んでいくと分かるんですが、ここのこのペテロの時代の異端のグループはですね、性的な放縦をもこの、教会の中に持ち込んでいるんですね。うん、で、これをだからそういう意味での滅びっていうのも含まれると思います。で、2節でいきますよ。また多くの者が彼らの放縦に倣い、彼らのせいで真理の道が悪く言われることになりますとですね。この放縦に従いですね。で、真理の道が悪く言われる、これが偽教師とか、このもうキリストを知ってない行動ですね、が教会の中で行われる時の悲惨ですね。だから教会としてこの正しいことをもう100行ったとしてもですよ、その1とんでもない悪いことを行っている人がいると、もう本当にそしられちゃうんですよね。そのキリスト教はああこうだからねって話になっちゃうわけですね。うん、というこの問題が起こってくるわけです。なのでやはり裁きは厳しいんですね、こういうことする者たちはね。で、次3節で、彼らは貪欲でうまくこしらえた話であなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われていて、彼らの滅びが遅くなることはありませんと。貪欲だと、 まあ、先ほどもねローマの16章を読んだ時に私たちの主キリストではなく自分の欲望に仕えていると言ってました。でそしてうまくこしらえたと言ってますけど、これ滑らかなんですよね言葉が。でそして、食い物にするって言ってます。つまり貪欲なんですよ。自分にお金が入ってくるようにするわけですよ。まあ、時には人々を騙すことによって巨額の金がを得ることさえもできるということです。でその時に彼らが行うのはうまくこしらえた話なんですね。私は騙されないと思っている時一番危ないとよく言われますね。皆さん目を覚ましましょう。目を覚ましましょうですね。文字通りにも言ってますなぜかと言ったら聞いてほしいからです。自分は騙されないと思っている時が一番危ないともよく言われます。でですね、まあ、ちょっとですね、まあ、息抜きもあったんですけれども、まあ、ある番組をねインターネットの番組を見たらですね、まあ、キリスト教ではないんですけれども、ある有名な女優さん、あこれちょっとあよ見といた方がいいなと思って見たんですよ。ちょうど今自分が取り扱っている内容にそっくりだから。でその有名な女優さんが拝み屋によって洗脳されたと、まあ、こういう名詞は出しません。今説教中なんでね、その人 あの顔が浮かんできちゃうと思うのでこういう名詞出すと、なんと5億円取られたって話です。5億円、何年もかけて合計5億円です。でその手法を聞くとですね、いやーこれはなんか免疫がある人はないんじゃないかなと思いました。つまり誰でも起こりうるっていう内容ですね。誰でも起こりうるっていう内容です。でその貪欲さと何ていうの、狡猾さって言ったらいいでしょうかね、何年もかけてそしてこう巧妙にこう心理的に操作してっていわゆる洗脳をさせるわけですよ、うん、そしてもうか全てだからその5億円っていうのは実は一部が自分の財産であとは借金してずっとやってったんです。でこれをやってったのこの手法を聞いた時ですね、いやこれ教会の中でもやられたらこれあほろりと言っちゃうなって思いました、うん、で事実これから読んでいくと分かるんですが、ペテロがまだ生きている時にもすでにあったんですよねあったんですね。お金を巻き上げることとですね、ここ食い物にするって書いてますから、あとはその不道徳ですね、その中にこの、この巻き込んでいくっていうですね、その女優さんもそういう不道徳なことをやらされたっていうかな、洗脳の中で、うん、具体名は挙げませんが、そういうものですね。でこういうね、これに対して一般社会はやっぱり怒りますよ。でご本人もすごい怒ってましたけども、洗脳が解けた時ですね。でもなかなか捕まらないと、狡猾ですからね。で実際捕まってないんですけども、その犯人は。だけどこういう人たちはね、野ざらしにされるわけですね。いわゆる泣き寝入りですね。けれども神は見てください、彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われていて、彼らの滅びが遅くなることはないってこう言ってる。ここが大事ですね。私たちはここをこうなんか何て言うかな、希望を失ってはいけない、うんですね、希望を失ってはいけない。怠りなく行われます。そして遅くなることはないよと。で事実どういう事実、今までの中でも裁きが行われたんだよっていうのをね、このペテロは3つ取り上げるんですけれども、4節、神は罪を犯した御使たちを放置せず地獄に投げ入れ、暗闇の縄目につないで裁きの日まで 閉じ込めましたと。これね、私たちの生きている歴史の中で最も激しい、いわゆるショッキングな事件、スキャンダルだと思います。神が御使いのことをね、神々と呼ぶんですよ、エロヒムってね、うん、でそのそこまでしてそばに使えるようにさせていた存在なんですよ。その中で罪が行われてしまった、つまり高慢になったんですね。その筆頭がサタンですね。でそのサタンについていった手下どももいるんです。でこのスキャンダルのせいで全人類が被害を被って、迷惑を被っている、世界が迷惑を被っているわけですよ。でそれを最後に裁かれるのが神ですけれども、それで聖書終わるわけですよね。悪魔が地獄に送られるわけですから。でもその前にもうすでに、ここで書いてあるように一部はですね、地獄にもう投げ入れられたんだと、でこういうふうに言ってるんですね。でその、地獄というのですね、これ実はですね、地獄ってギリシャ語にはいくつもあるんですよ、この名前が。で物理的に違う場所であると、こう見る、読むと、よく読むと考えられます。で一つは、一つはっていうよりも有名なのはハデスですね。ハデス、ハデスっていうのは死者が行くところです、降りていくところです。で朝の礼拝でも説教したように、イエス様を信じてない人はまずそこに閉じ込められて、それから復活した後に裁かれてゲヘナに投げ込まれるとなんですけども、ハデスがありますね。これ一番大きいですね。あとね、アビスっていうのがあるんです。アビス、アブーソーとも言うかな。でこれはね、底知れぬところって訳されます。縦穴の甲っていう、こう縦甲っていうんですか、こう重甲っていうのかな、こうずっと下に降りてって、で底知れぬところ、これいい訳ですね、面白いですよね、底知れぬところ。でこう時々解き放たれるんですよね、この目視。あとはあれ、レギオンがイエス様と対峙した時に、底知れぬところには送ってくれるなとお願いした、そういう閉じ込めるところなんだけれども、だけど黙示録見るとそこをわざとこう鍵が与えられて、このイナゴのようなこの存在で、サソリのような毒を持ってたのが現れるとかです。で最終的に悪魔自身がイエス様戻ってこられてから千年間そこに鎖に縛られているって、そういう場所があるわけです。でここはね、また違うんですね。タルタルスっていうんですね、タルタルス、ここの言葉また違うんだけれども、やっぱり似た働きで、この裁きの時のためにこう閉じ込められている、この天使たち、堕落した天使たちが閉じ込められている場所ですね。だから実際に何が起こったかって言ったら、そのサタンについていった者たちの中で、まあ、結構な人じゃないな、これ御使いって言っても恩をつけていいのかな、天使たちがこのタルタルスに行って、けれども空中にいるこのサタンとか、あとは悪霊どもですね、やっぱり空中でこういる者たちもいるわけですよですね、まあ、こういう流れですかね。そしてこの底知れのところに行くことはないようにっていう、そのこういうなんか状況ですね今ね。でクリスチャンたちはそのこの空中にいる権威とか力っていうものに対しての戦いがあるわけですよ。皆さんがなんでこんなよからのことを考えているのかって思うことあるでしょう。あとはクリスチャンとしてもう私はダメだと、やっていけないとかね、どんどん責められるとか、あとはこう過度にもう人を裁き始めるとかですね、いろいろあるじゃないですか。だからいろんなこの邪悪な思いですよね、うん、でこれに対して抵抗する必要があるわけですよね。こういう戦いが、まあ、あるわけですね。でも、まあ、このもう今閉じ込められている御使いもかなりの数いるということです。そして次に5節で、またかつての世界を放置せず不敬虔な者たちの世界に洪水をもたらし、義を述べ伝えたノアたち8人を保護されましたということで、ここでノア、2つ目がノアの時代、洪水によって滅ぼされた不敬虔な者たちですね。この悪に思いが全て傾いて世界が暴虐に満ちたから、これを神は行われました。 容赦せず行ったんですけれども、救われた保護された者たちもいて義を述べ伝えたのは私です。これ興味深いのは、他の聖書の箇所ではノアが義を述べ伝えたことは書いてないんですよね、けれども今ここに書いているということは、ノアが箱舟を作った長い期間ですね、もしかしたら120年かもしれない、その長い期間この正しいことを述べ伝えていたわけです、ノアは。で救われたのは自分の家族だけなんですね。で次にこの午前礼拝で取り扱ったソドムとゴモラです。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、不敬虔な者たちに起こることの実例とされました。そして不道徳な者たちの芳醇な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロトを救い出されました。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのです。主はこのようにされたのですから、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるのです、ということで、3つ目がこれソドムとゴモラで午前礼拝でじっくりとお話をしました。でですね、まあだからその話は繰り返しません、こう補足しますと、このノアも保護されたわけですね、ノアの家族も。で、ロトも救い出されたんです。同じ救いなんですけれども若干方法が違う。そのノアの場合は洪水の中で箱舟の中にいることによって水の中を通って救われたわけですですね。でロトはその町から出ていくことによって救われたんですね。でこの違いがあって、大患難の時ってですね、まあ、2つの民って言ってるから、まあ、1つの神の民なんですけれども、この教会はこのロトのようになるわけです。わかりますか？この地上から救い出されるわけですね。この世から救い出されるわけです。つまり天に入るわけです。でしかし聖書には数多くイスラエルの残りの民がですね、神を叫び求めて患難の中でですね、それで救うというシナリオに満ちています。この予言はものすごいたくさんあるわけです。だから大患難というのは神の怒りが地上に現れると同時に、このご自分の民が神に立ち返って救われるための試練の時として、最終的なとして、この災いがあるんだということなんです。で彼らは通るわけですけれども、しかしこの神様がこの残されたものだから反逆するユダヤ人は同じように滅ぼされますけれども、この残された民は守られて、そして最後にイエス様来られることによって救われるという内容になりますですね。この違いがあります。だからノア的なんですよね。こう守られて、この裁きがある中でも守られてなんですね。で続きを見ます。10節ですが、特に汚れた欲望のまま肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対して主はそうされます。この者たちは厚かましくわがままで、栄光ある人たちを罵って恐れませんと。はい、偽教師の特徴が、まあ、少なくともこのペテロの時代にあった偽教師の特徴ですね、がですね、2つ書いてありますけれども、汚れた欲望のまま肉に従って歩んでいるっていうことです。いや、これあり得るの教会で、ともう一回繰り返します。あり得ます。というか実際起こってたからこう書いてるんです。ペテロはあり得るんですね。でこれは一つ目で、二つ目が権威を侮るんです。でその権威を侮る方を最初に話してるんですね。厚かましくわがままで栄光ある人たちを罵って恐れませんとあるわけです。でここね、お昼の時間も交わりの中で話してくれた人がいたんですけれども、その教会においてもいいし、家族でも国においても社会においても立てられている人たちっていうか、皆さん一人一人ある意味立てられてるんですよ。クリスチャンとして立てられてるし、ある人は自分が家庭の中でお母さん、 ある時は自分は家庭の中で娘、わかんないけど、それぞれ立てられているわけですよ。そこには神の形があり、尊厳があり、権威が与えられているわけですね。ですね。そして社会においてもそれぞれそういう場所にいる人がいるし、で教会はもちろん教会の指導者がいるわけですよね。そのそういうものに対して侮るわけです。なんでか、神が権威者だから、神が権威の源だから。ローマの13章の1節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです、と。ここなんですね。けれども偽教師はですね、神に反抗しているので、こうした権威に立てついて、教会の中であれば人々にある不満を煽り立てる、かき立てるわけです。そしてその公然と秩序とか指導者に非難し、陰口を叩き、分派を引き起こすと。でこれは肉の行いなんですね。もともと肉の行いですね。これパウロも列挙してるし、その分裂であるとかそういうのは肉の行いだと、まあ、世にありがちな話でしょう。けれどもこれをなんかまことしやかに話して、もう平気でやっちゃって、で今度は霊的な世界っていうのはもっとひどくなるんですよね。この世の中よりひどくなる。そうそうそうそうそう。教会で起こってね、悪魔が働くとね、一般社会よりもひどくなりますよ。うん、これもえぐいんですけれども、でこれが書いてます。で栄光ある人たちを罵って恐れませんと。あ、なんでそうなっていくか、それ言うの忘れてた。あの反キリストって働いてるんですよ。霊として、スピリットとしてね。で反キリストが終わりの日に行うんです。黙示録の13章の5節6節獣読みますよ。この獣には大言相互して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の港、神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜したと罵ったんですね。でもこれ過去形で書かれてます。これから起こることですけれども、そのように言っているわけなんです。で、ね、本当に今ね、危険な時代なんですね。あの皆さんなんかお感じになってると思います。まあそのちょっと長く生きてるとね、うん、でももっともっと昔から、こう中世の頃から考えると、まあ、中世というのは例えばヨーロッパの社会だと、あのこの神が、あのもう教会っていうのはもう厳然とした権威だったんですよ。神はもう上におられる方なんですけれども、こういうふうに言うんですね。このプロテスタントの時代になると、自分の理性で聖書を読んで、自分で理解してっていう、この心の中で神を崇めるっていうになってる。でもいつの間にかそれがですね、こう自分の基準が神になっていくっていうになって、神は上にいる方じゃなくて中におられる方、まあこれ一部当たってるんですけど、これ大事なんですけども、同時に危険でもある。神が上におられるっていうのが分かんなくなっちゃう。でそれがどんどんどんどん今進んでます。で民主主義とかっていうのは、神があって初めて一人一人の尊厳があるわけですよ。だからあっちの何だっけ、アメリカの人権宣言かな、そっちの方にはオールマイティのもとで、オールマイティのは全能者のもとで、人々には、誰にも奪い取ることのできない権利があるっていうふうに定められてるんです。オールマイティ、この全能者っていう神がおられるから成り立ってる近代思想なんですよ。ところが肝心の神を取っちゃってるわけ今。でどうなったかっていうと、今世紀に入ってからどうなったかっていうと、自分の感じていることが真理だとっていう考えなんです。だから前は客観的な事実が真理だと、そしてそれぞれ感じていること違うでしょうと、だから議論してもこの事実があるんですよ。けれども今は自分が感じていることが真理だと、いわゆる相対主義ですね、うん、となるから、みんなが神様になっちゃってるの。みんなが神だから当然戦争っていうか争いが起こるし、対立が起こるし、分裂が起こるし、みんな孤立していくんですよ。というのが今のこの戦いなんですよね。でこれが 結局終わりの日には神を罵って、神に天にいる者たちを罵るという、このその大言壮語、あるいは高慢ですね、という時代になっていくんです。だからこの偽教師の特徴というのはまさにこの終わりの日の特徴でもあって、私たちは非常に気をつけなければいけない。だからこれ聖書に書いてある通りに、私も権威の下で服従していくっていうこと、これね、今人気ない教えですよね。人気ない教えです。で、日本自衛隊の方々はね、本当にこう、日本って平和な国だからなんか目立たないようになってるけど、まあ、ああいう軍隊に行ったらね、徹底的に教えられるからね、教えやすいんだけど、そうすると軍国主義ですかとかなんだかってね、なんかいや、そういう話じゃないんですよ。わかります？権威のもとに従うっていうのをよくやってる人たち、軍隊の人たちだから、そういう話をしてるだけで、これが今すごい減り下るってことですね。あとで、これがすごい問われてます。で、イエス様はその戦いをどこでされました？荒野でされました。まあ、ある意味でゲッセマネもそうですけど、荒野ですよね。この悪魔が自分が持っている力があるから、神のことをして、けれどもそうじゃないって言って御言葉に従わせていったんですよね。うん。で、栄光のある人たちってありますけど、これはですね、単に人間の世界だけじゃなくて、次読むとね、なんと霊の世界で栄光ある、つまり御使いについても言ってるんですよ。11節、御使いたちは勢いも力も彼らに勝っているのに、神の御前で彼らをそしって訴えたりしません。この者たちは、ここ言ってますね。でね、これね、ユダの手紙も実は第二ペテロに非常に似た内容になってます。で、ユダの手紙の中には、このミカエルが、サタンと戦う、悪魔と言い争っている箇所があるんですね。モーセの体をめぐってあるんですよ。で、そこでミカエルが悪魔に対して、主がお前を咎めてくださるようにと言って、主が咎めるようにって言って、自分で咎めてないんですよ、罵ってないんですよ。悪魔って悪魔ですよ。めっちゃやばいやつじゃん。一番罵っていいやつじゃん。にもかかわらず、この悪魔にもある力と権威があるわけでしょ。で、神がお許しになってるわけですよ、まだ滅ぼしてないから。それに対して主がってこういうふうに言ってるわけです。で、このように栄誉ある者たち、このミカエルでさえがそんな力がないんだから、その栄光あるもの罵ることはないんだって話をしてるんです。にもかかわらず、ここにいるこの偽教師たちはやっちゃってるって話なんです。それで12節で、この者たちは本能に支配されていて、捕らえられて殺されるために生まれてきた理性のない動物のようです。自分が知りもしないことを悪く言い、動物が滅びるように滅ぼされることになりますって。まさにもう動物っすよねっていう話をしてるのね、これペテロが。で、知りもしないことを悪く言う、いや、これあるよね、もうなんかしょっちゅうやってない、これね、SNS で知りもしないことをよくもこう言えるなって。で、これが教会の中でやったら最悪、最悪です。で、彼らは不義の報酬として損害を受けるのです。彼らは昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。彼らはシミや傷であり、あなた方と一緒に宴席に連なるとき、自分たちの騙し事にふけるのですと。いや、これはえぐいことをやってるわけですよね。宝珠を教会の中に持ち込んでいるわけです。昼間から飲み騒ぐっていうんですね。騙し事でそれをしていくと、ここまで騙されるかって感じですけれども、やっぱ騙されるんですよね。で、おそらくはこの、今までもパウロの手紙、テモテの手紙とかテトスイの手紙もそうかな、この女たちを騙してね、若い女たちを特にね、 でこの不自然なことさせてるとかっていうのはあったでしょ。でやっぱ似たようなものがはびこってて、多分こういう教えなんですよ。多分想像ですよ、あくまでも。あの肉で行っていることと霊で行っていることはこれは別なんだと。こっちの精神的な、ね、そっちは神に近づくんだけど、こっちの肉に関することは、目に見えることはこれは関係ないと。でこれは立法主義だと、こういうことやったらとかね、こうやってね上手に言って、ね、そういうものにこだわってるから立法主義なんですよと。例えば結婚するまではというか、結婚というのはあるけれどもね、あるけれども、いや人を愛していればいいんですよと、この人を愛していればいいんですよと言ってね、私たちは兄弟姉妹で愛し合ってるんだから、もっともっと知り合いの愛情を込めて一つになっていくんでしょって、わかる？今上手だよね俺ね。じゃあもっともっと、じゃあ一緒に寝ていきましょうとかね、今ちょっと飛躍しちゃったね。でまずじゃあキスから始めましょうとかって、怖くね？ね、そしてパーティーってもね、私たちね、神の国はね祝宴なんですよとね、神の国は祝宴で、お酒そんなにお酒ダメダメってこう言ってると立法主義なんですよと、ね、そして本当祝宴だから、本当にそうやってお昼の時からみんなで楽しんでいきましょうって、いくらでもできちゃうんですよ。怖いですよね、霊と肉をこう分けているっていう。でいや実はね、まあ、今の話って実際あるんです。あります。だからほらよくカルトで集団生活してるのあるじゃないですか。でもカルトでもそういう何ていうかな、その性的なものは、まあ、本当に厳しいっていうのもあるんだけれど、そういうグループもあるんだけど、そうじゃないグループで本当にその性の放縦をですね、もう教理にしちゃってる、教義にしちゃってるんですよ。キモいんですけど、でも騙し事ですよ、騙し事。その中にいるとそうなっちゃうんですよね。で次14節、その目は寛淫に満ち、悪罪に悪ことがなく、心が定まらない人たちを誘惑し、心は貪欲に鍛え、貪欲で鍛えられてます。これは呪いの子で寛淫に満ちてるって、罪に悪ことがなくて、でここで大事なのは心の定まらない人たちを誘惑する。わかります？これでね、本当に信仰的に成熟して、もう私はあのこんなのには騙されないっていうふうに免疫がついている人はわかるんですが、ようやく救われた、そういう人から、そういうところから。そしてまだこの善悪の知識があまりこの御言葉から備えられてない人たち、こういう人たちが誘惑を受けるわけですね。受けていると、そして彼らはそうやって騙していくわけですよ。で重厚説で、彼らは正しい道を捨ててさまよっています。ベオルの子バラムの道に従ったのです。バラムは不義の報酬を愛しましたが、自分の不法な行いを咎められました。口の聞けないロバが人間の声で話して、この預言者の正気を失った振る舞いをやめさせたのですと。このバラムって結構出てくるんですよね、新約聖書にもね、あの黙示録の7つの教会に出てきますね、バラムの道ね。であとはユダの手紙も出てくるかな。でここですよ、何をやったか、不義の報酬を愛したって書いてあります。でこれが問題でね、民数記だけ読むとこれがあんまりわからないんだけど、でもこの新約聖書にある解釈を読むとこうスッとくるわけです。何かというとですね、この民数記だけ読むとですね、このバラクというあのモアブの王様がこの、東方からですね、バラムまじない師を呼ぶんですけれども、その呼んで使いを送った時に、私じゃあ主に聞きますって言ってね、イスラエルの神ですよ、主にまじないで聞くんですよ。そうすると彼らと言ってはいけないと言うんですね。でその後になぜか、またこれ使いが来るんだけど、その後になぜか神様行けって言うんですよ。 で行くんですね。で行ったらロバに乗ってるんだけども、あの話ですよね、行けって言ったの神様なのに、そこを行ったらこうヒヒーンって言ってね、これどどどこ近づいてってさ、これなんかいるわけじゃん、これほどあの抜き身のね剣持った人が、だからこうやってとかで言ってるわけで、何やってるパパパパってわけでしょ、ご主人様ってこうやって声を上げるわけだ。でこの狂気の沙汰を示したとこのロバを通してと、でお前ねこれね、このロバがいなかったらね、お前に忠実なロバがいなかったらお前殺されてたよってこう、ね、主の使いが言うわけでしょ。で何かというと、これは彼はこのもう貪欲になってたんですよ、そのお金が。だから最初に来た時はこれじゃダメってこうやって寝踏みしてたっていうの、このそれで高い金額出されたわけ、それで行くってもう決めちゃってるわけよ、行くって決めてるから、彼をもうこのバカさ加減を知らせるために、じゃあ行ってみようと、こういわゆるこう明け渡すっていうんですか、こうだったら行ってみろよって、そういう言葉なんですよね。でそれであの結局その行ってですね、で、まあ、主から言われたことを語るって言って、確かにあの彼は正しい予言を行ったんです。ですごいメシア予言を行って、ほらこの前紹介したようにヤコブの星が昇るということまで言ったんですよね。でそこで物別れになったんですよ、そのバラクと。ところが次の章にですね、この女たちが、ミディアン人の女たちがイスラエルの宿営に入ってくると。でそれで、神が神罰、神が裁きを行ったんです。でもそれをやめさせることができたのはピネハスというこの祭司の息子が止めに入って、そしてもう公然と殺あのその罪を犯している2人を、男女をですね、殺したことによって、それでこの神罰が止んだわけです。でその後でモーセがもうミディアン人と戦うぞって言って、でそれでもうこう殺していく時にもうバラムもそこにいて死んだって書いてあって、そして他のところでバラムの助言によってって言葉があるんです。それヨシュアかな、何したかっていうと、イスラエルは呪われないと、呪うことが不可能だと、まじないでは無理だと、だったらイスラエルがつまずくことによって神ご自身に呪ってもらえばいいっていう話で、これはあのね、ペルガモンの教会のところにちょっとその話が書いてあります、あの黙示録ですね2章、うん、そういうふうにして不義の報酬を愛したんですよ。結局お金もらったんですよ彼は。いやいやいやいや、ということで長くなったんですけれども、不義の報酬を愛する呪いの子が、まあ、その霊としてバラムがあって、バラムの道に従って行ったということになります。怖いですね、お金の力怖いですね。だから、第一テモテのところに金銭を愛するもので、これはまずもう全ての悪の源だと書いてますよね。金銭そのものが悪ではなくて、金銭を愛することが悪なんだということです。で次に、この者たちは水がない泉、突風で吹き払われる霧です、彼らには深い闇が用意されてますって、もう言えるだけ言ってる感じです、ペテロが。この水がない泉っていうのは、これで、ね、あのまず命は泉なんですよ。だからイエス様がサマリアの女に対して、私から水を飲む者はそのうちにね、この泉となって永遠の命が至ると。でこれが命の泉で、あのこうで、その逆がですね、水がない泉、つまりこの罪によってカラッカラになってるんですね。罪によってカラッカラになってます。で次に、突風で吹き荒れる、これ裁きに受けてるわけです。この熱風とか突風が出てくると、これ裁かれてるってことを表してますね。吹き飛ばされるってことです。そして深い闇ですね、これはもう真っ暗闇でしょ、真っ暗闇、あのこの暗闇の中で歯ぎしりするのですってイエス様おっしゃったでしょ。 ですね。で彼らは虚しいことを大げさに語り、迷いの中に生きている人々の間から現に逃げ出しつつある人たちを肉欲と公職によって誘惑していますと。 いやいやいやすごいね、このね、もう虚しいことを大げさに語りますですね。でそして迷いの中に、さっき言った話ですね、ほら本当に私たちそうじゃないですか、この救われる前、まあ、クリスチャンになってからも悩んでる罪とかこの悪習慣とかですねあって、でそれでもう本当にこれ戦ってる、そういう兄弟また姉妹をですね、私たち互いに励まして本当に互いに注意し合ってね、で本当にこの罪を犯さないようにね、もちろん神様は憐れんで、で犯してしまったら本当に悔い改めて、で許しを得て清められていくっていうね、これがクリスチャンの務めでしょ。でそういう人たちを肉欲と公職によって誘惑するわけですよ。で彼らはおそらく自由を約束するんです。この次19節見るとそう書いてあるんです。いわゆる今で言うとフリーセックスみたいな考え方ですよね。なんでそんなね、窮屈なこと言うんだと、男女の関係なんだいいじゃん別にって。でもまあ世の中だったらそうでしょ、ね、例えば若い男女に対して、ね、いや、やっぱ結婚するまでに試しとかなきゃとかね、これが普通の教えでしょ。で結婚するまではもう守りますって言ったら締結を、まあ、やばくねっていうのが普通ですよ、ね、でこうやってそういうふうに堅苦しくしてるからいけないんですよと、こうやって教えるのに対していやいやいや、こうやって教えてるものそのものがむしろ自由どころか奴隷ですよと、あなたたちが彼らこそが奴隷ですよということを言ってるんですね。見てください。その人たちは自由を約束しながら自分自身は滅びの奴隷となっています。人は自分を打ち負かした人の奴隷となるのですと。つまりその自由に振る舞っているようで実はその欲望の奴隷になっているよということをここで言ってるんですよ。で主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れたのに再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなりますと。はい、ここ、20節の最初ね、これね今読んだところのイエス様を知ることによって私恵みが与えられたって、ね、冒頭で学びました。一章の冒頭で覚えてますよね。3節4節に書いてありました。一章の主イエス・キリストの神とし私たちが知ったことにより主イエス・キリストの神の道からは命と経験をもたらす全てのものをあなた私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらす世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなったってこれ書いてるでしょ。でそのようになったにもかかわらず打ち負かされたら終わりの時の状態、初めの状態、だからまだイエス様を知らない状態よりももっと悪くなるって言ってるんですよ。でこれはね責任の話なんですね。ちょっと20節も読みしますね。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは義の道を知らなかった方が良かったのですと、うん、これユダヤ人にも話されてイエス様が、この悪霊に、ね、を追い出してもらってそして綺麗になっている部屋があると、そしたら、誰もいないと、主人がいないと、だからもっと悪霊が来てもっと悪くなるってあるでしょ。でこれと同じですね。神を知っているのにイエス様を知っているのにですね、元に戻ったらその知らなかった時よりももっと悪だから知らなかった方がまだ良かったということなんですよね。この悲惨さが22節に書いてあって、犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中を転がるというこのことわざ通りのことが彼らに起こっているのですということで、いやいやいやもうこれはいやもう愚かの極みっていうかね、ねこの吐いたものに戻るって 私たちはもうこれ汚れてるっていう知ってるのに、にもかかわらず戻ってったら、いやそれは知らなかった時っていうのはそんな知らないんだから、その知らないっていうのはつまりイエス様を知らなかった時は知らないんだから、それはそれもだから悲惨な生活になるかもしれないけどもね、知った後にこれやっちゃったらもう悲惨ですよということです。でね、ここじゃあ救いを得たのに滅びるのっていう話になるじゃないですか。でこれについてはもう教会の中で、特にプロテスタントの教会の中では永遠と議論されていて、私は非生産的だと思います。それよりも救われているのかいな、もともと救われていなかったのか、救いを失ったのかっていうのは、それはもう何て言うかな、置いといて、これはもっとひどい状態だっていうのだけは覚えておくといいと思うんですよね。これある意味で悔い改め、だから僕は悔い改めることができる、この惨めさが分かったら悔い改めることができるかな。ほんと息子そうでしょ、あんだけ愛されてる父のもとにいたのに、あんな悲惨な状態になってね。だから我に返ったら本当に悲惨だっていうことで戻ることができるようになってほしいですよね。なってほしいですよね。ね、でそれであとはすっごい惨め、悲惨、こう普通の人だったら特に感じることがないような、もう本当に惨めな思いになりますよね、この汚れに戻っちゃうと、ということをだけを知っておけばいいんじゃないのかなと。で他のことの人については本当に戻ることができるように、ね、立ち直ることができるように、ね、それはねユダ書に書いてますからね、これユダの手紙にで学びます、しっかりと同じようなこと書いてますから、うん、それどうやって助けるかって話を書いてますですね。その時に、じっくりと学んでいきましょう。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝します。この偽教師という、このリアルな、この状態を、この見ることができました。本当に、この私たちが、持っている罪の性質があります。しかしそこから本当にイエス様を選び飛んで聖霊様に導かれていって、私たちは清めを獲得していくんですけれども、本当に主よ、そうじゃない、こう弱まった時も出てきますが、主よ本当にあなたがここにいる一人一人に聖霊の豊かな降り注ぎを、この一週間も与えてくださって、そしてあな、本当に、この今、そういうものを感じている人はどうかそれを本当にこの捨てて、またイエス様によって清められて、御霊によって清められて、そのへりくだりの中で生活していくことができますように、そして今本当にその喜びを味わっている人は本当にその喜びの中にとどまっていることができますように、どうぞ助けてください。私たちそれぞれ兄弟姉妹が本当にこの励まし合って、注意し合って、愛と善行を行うように促し合って、かの日は来るのは近づいてますから、本当にますますそうしていきなさいとあなたは命じられました。そして主よ、本当にそういう誤った教えというか間違った教えがもう本当にたくさんあります。同時にこの、この裁く霊が、こう、なんていうんですか、この権威を侮る霊もすごい蔓延してます。主よ、全てから私たちを守っていてくださいますように、真理に基づいた愛によって人々に語っていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。